新約聖書マタイによる福音書の第21章1節から11節です。さて彼らがエルサレムに近づき、オリブ山沿いのベテパレに着いたとき、イエスは二人の弟子を遣わして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつながれていて、コロバがそばにいるのを見るであろう。それを解いて、私のところに引いてきなさい。もし誰かがあなた方に何かを言ったなら、主がお入り用なのです、と言いなさい。そう言えば、すぐ渡してくれるであろう。こうしたのは、預言者によって言われたことが成就するためである。すなわち、シオンの娘に告げよ。見よ、あなたの王がおいでになる。柔和なお方でロバに乗って、くびきを覆うロバの子に乗って。弟子たちは出て行って、イエスがお命じになった通りにし、ロバとコロバとを引いてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけると、イエスはそれにお乗りになった。群衆のうち多くの者は自分たちの上着を道に敷き、群衆のうち多くの者は敷き、また他の者たちは木の枝を取っ切ってきて道に敷いた。そして群衆は前に行く者も後に従う者も共に叫び続けた。ダビデの子にホサナ、主の御名によって来たる者に祝福あれ、糸高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入って行かれたとき、町中がこぞって騒ぎ立ち、これは一体どなただろうと言った。そこで群衆は、この人はガリラヤのナザレから出た預言者イエスであると言った。今日はこの聖書の箇所から、あなたを掴んで離さないという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今回この聖書の箇所からどんな説教題をつけようかと思いました。普通だったら平和の王イエスとかだと思います。イエス様が平和の王としてエルサレムに入られた、それが大切なメッセージであります。でもですね、なんかもっとイエス様がロバに乗ってエルサレムに入ったことの中に込めたイエス様ご自身の思いを表す言葉はないだろうか。もちろん客観的に平和の王として来られた、それは間違いないのでありますけれども、もっとイエス様の熱い思いを言葉にできないだろうかと思って与えられたのがこの説教題であります。あなたを掴んで離さない、イエス様は王である。この王なるイエス様は私たちをそのご愛によって捉えて、そのご愛によって私たちを捉えて、もう私はあなたを掴んで離さないんだよと、そのような意味で私たちの王様となってくださるのだ。私たちに、それが私たちに対する思いなんだ。それがこのロバに乗ってエルサレムに入るという行動に込められたイエス様の思いであろうと思うのであります。皆さん、ロバです。普通は馬です。普通エルサレムに動物に乗って入ってくると言ったらロバであります。普通王様がエルサレムにホザナホザナってエルサレムに入っていくならば、それは馬であります。こんな感じです。これはローマの皇帝の姿だそうでありますけれども、こんなふうに馬に乗って入ってくるのが普通であります。実際、多くの軍人たち、多くの王たち、皇帝たち、皇帝はまあエルサレムには入ってないと思いますけれども、多くのこの指導者たち、またエルサレムだったら、まあ、皇帝ではなくて総督ですよね。その皇帝からお前エルサレムを頼んだよと、イスラエル地方を頼んだよというふうに頼まれて、この治める総督という人がいましたけど、そういう人たちは実際馬に乗って、こういうふうに馬に乗ってエルサレムに入っていった。それは 自分たちが勝利者なんだ、自分たちがこの権力者なんだ、だから私たちのこの私たちがこのエルサレムを支配するんだ、このエルサレムを治めるんだ、だから私たちのことを言うことを聞きなさいという、そういうメッセージがそこには込められています。俺たちがお前たちに勝ったんだ、これからは自分たちがこの町を、この国を治めるんだから、いうことを聞け。そのように勝利者であることを表すために馬に乗って入っていったのであります。しかしイエスはあえてロバに乗って入っていきました。ロバは庶民の家畜であります。一般の人が荷物を乗せたり人が乗ったりする動物であります。そしてそれは平和の王なんだということの印なのであります。ここに4節に出てくる、4節5節ですね、5節に出てくるこの言葉、これはですね、ゼカリア書の9章の9節から10節なんで、まあ、そこもちょっと開いてみたいと思うんですが、ここにこういうふうに書かれてますね、このゼカリア書の9章にはこのように書かれています。シオンの娘よ、大いに喜べ、エルサレムの娘よ、呼ばわれ、見よ、あなたの王はあなたのところに来る。彼は義なるものであって勝利を得、乳和であってロバに乗る、すなわちロバの子である子馬に乗る。私はエフライムから戦車を立ち、エルサレムから軍馬を立つ、また戦弓も立たれる。彼は国々の民に平和を告げ、その政治は海から海に及び、大川から地の果てにまで及ぶ。この軍馬を立ち、弓を折って、この私は平和をもたらすんだというふうに、この神様は、このやがて私は救い主、平和の王を送るんだよというふうに予言した。これはイエス様が生まれるよりも400年、500年前のこの予言でありますけれども、やがて私は救い主を送るんだ、平和の君を送るんだ、そのように、予言をしたんですね、ゼカリアが。その時にその予言の中でこのロバに乗ってくる、私の王はロバに乗ってくる、私が送るこの平和をもたらす王はロバに乗ってくるというふうに予言をされた。それは平和の象徴だ、平和の王なんだってことであります。皆さん、でも私たちは平和という時に、まあ、これも いつもお話していることではありますけれども、平和という時に私たちは一般的には何もないことを平和というふうに呼びます。ほとんどの言語で、世界中のほとんどの言語でこの平和というのは何もない状態、またある国の言葉では戦争という言葉があって、戦争の戦争という言葉があって、まず戦争というのがあって、その戦争と戦争との間の時間が平和、何もない、ごたごたしてない、戦いが起こってない、その時間こそが平和だった。皆さん、本当に、人間関係の中でもそうであります。平和だって、自分とあの人との関係は平和だ、それが、何もこのごたごたが起こっていないレベルの平和、いや、うちどうですか、お宅の家庭どうですか、いや、平和ですよ、だけどそれはごたごたが起こってないというレベルで平和、距離がそこそこあって、お互い、まあ、我関せずでごたごたが起こってないから平和、またはどちらかが我慢をして、我慢をして我慢をして我慢をして、この平和だ。まあ、よく、ご夫妻でご相談に来られる方々の中には、いや、うちはもう至って平和でうまくいってますよってご主人がおっしゃるのにですね、奥さんが、いやいやいやいやいやいや、私は黙って、私は我慢していただけです、本当は言いたいことがあったから今日来たんです、みたいな方もいらっしゃる。本当にこの平和というのは世界の政治でもそうだし、家庭の中でもそうだし、会社の中でもそうだし、友人関係の中でもそうなんだけれども、ことなかれ主義で何も波風立ってないから平和だ、そういうレベルの平和もあります。でもイエス様がこの 私たちのために持ってくる平和は何かというと、誰かが我慢するして実現する平和ではない。このシャロームという言葉ですね。このヘブル語のシャロームという言葉はですね、もうコップの中に水がいっぱいになって、もうこれ以上入れたら溢れてしまう。そういう状態のことをシャロームというそうで、なんだか分かったような分かんないような感じがするんですけれども、この本当にもう満ち溢れる、もうこのいっぱいになって、もうこのその満ち溢れてるがゆえに経験できる平和、豊かな状態、祝福された状態、それをシャロームというふうに呼びました。単に波が立ってない、単に風が吹いてない、単にゴタゴタが起こってない、だから平和なんじゃない。単に誰かが我慢して、誰かが大きな声出して、俺の言うこと聞け、もう怖いからめんどくさいからもう、ほっとこうと言って我慢し、周りが我慢してもたらしている平和じゃない。うちが本音で話ができるし、本気でいろんな話ができるし、本当にもう心にあると何でも話せるんだけども、そこにある、そこでもその中でもいつもいつもある平和、それがシャローム。イエス様はそのようなシャロームを私たちのうちに与えようとして、私たちが喜びにあふれてついていく、私たちが本当に我慢して神様についていくんじゃなくて、喜びにあふれてついていく、そういう王様としてイエス様が来られたのであります。皆さん考えてみてください。私たちが神様を信じてます、イエス様を信じてます、そういう時に私たちの動機は何ですか？私たちは何を動機にして神様を信じていますか？何を動機にして神様に従ってますか？それは愛ですか？恐れですか？いや、これこういうふうにちゃんとやらないと教会で居場所がなくなっちゃうから、いや、これまあ、私も教会で育ちました、この両親がクリスチャンでした、だからこのやっぱり恐れで従ってた部分はありました。お母さんに怒られるか、お父さんに怒られるから、お父さん不機嫌になるか、お母さん不機嫌になるか、私神様信じる、それは恐れですよ。教会に来て、この大人の人、子供たちもみんな下に行きましたけど、子供たちがもうちゃんとしてなさいって言われて、お父さんや教会の人に言われて、それ怖いからおとなしくしてる。あ、だけどこの子いい子だなって言われる。それってどうなんだろうなと思う。イエス様はそういう意味で私たちを支配する王様として来られたんじゃない。私たちは我慢をして怖いから、神様の言うと聞かないと怖いから、神様の言うと聞かないとこの罰当たるから、神様の言うことを聞かないともうこの罰を受けるから、だから周りの人も僕のことを受け入れてくれないから、だから私は神様に従う、神様を信じる、そういうようなレベルで神様は私たちに従ってほしいと願っておられるのではないのであります。イエス様は平和の王として来られた。私たちが恐れではなくて愛によって捉えられて、神様の愛によって捉えられて、本当にその、ああ神様に従いたい、神様こんなに愛してくれたんだから私は神様に従っていきますって、そういう思いで従ってくるようにと神様は私たちを招いていらっしゃる。イエス様はそのような救い主として私たちの来るために、私たちのところに来るために、馬じゃなくてロバを選んで、ロバの子を探して、ロバが必要なんだよって、どうしてもどうしてもどうしても馬じゃダメなんだよって、ロバが必要なんだよって、ロバを探してロバの子に乗って、そして平和の王として人々に仕えて、人々をご自分のものにする平和の王としてこのエルサレムに入られたのであります。馬の代わりじゃなかった。馬がいないから、馬が高いから、馬がちょっと庶民には手が届かないから、だからロバで我慢しましょうということじゃない。本当にロバじゃなきゃダメだった。このロバは私たちのことだとよく言われます。神様はあなたじゃダメだって言うんです。 他の、いや、他のもっとなんかいい人いるんじゃないですか、もっともっとなんかこういう人だったらもっといいんじゃないですか、私たちが思うかもしれない。でも神様はロバを必要としたように、神様はこのあなたじゃなきゃダメなんだよ、そういうような場面もあるのであります。そしてここにもう一つ、ここに引用されている柔和なお方ってことが書いてありますね。この柔和なお方、五節の言葉でありますけれども、シオンの娘に告げよ、見よ、あなたの王がおいでになる柔和なお方で。皆さん、柔和って言葉を聞くと大体この日本の文化の中ではいい言葉ですよね。まあ、これ英語の聖書ではローリーというふうに訳されていましたけれども、まあ、ミークとかいう言葉がよく使われたりしますけれども、この柔和って言葉ですけれども、この柔和、なんか優しくてね、穏やかでって、そんな感じがするかもしれませんけれども、でもですね、ここではこのゼカリア書の、もともと出てきたこのゼカリア書のこの柔和なお方で、この柔和って言葉はどういう言葉かというと、惨めなって言葉です。惨めなって意味がある言葉です。皆さん、もう全然もう意味が違ってくるなと思うんですけれども、ここでは惨めなって言葉が使われている。この王様は惨めな方、イエス様が惨めだって、なんかそれってバカにしてるんじゃないの、冒涜じゃないのって思うかもしれない。でもそうじゃない。イエス様はあえてご自分惨めなところに身を置かれた。イエス様は上から見下ろして、私たちのことを見下ろして、本当にいろんな人生の歩みの中で惨めな経験だって私たちがする、その私たちのことを上から見下ろして、かわいそうだなって、もうちょっとうまくやればいいのに、もうちょっとこうすればいいのに、本当にこの罪の結果こうなって惨めだなって、かわいそうだなって言うのではなくて、神様が私たち、イエス様は私たちのことを上から見下ろして、かわいそうだなって、愚かだなって、そうおっしゃるのではなくて、だから助けてやろうというのではなくて、同じところに立って、私たちと同じところに歩んで、私たちが感じる、私たちが経験する惨めさ、まさにもう柔和だとかいうレベルじゃない、本当にこの踏みつけられるような悲しさ、惨めさ、それも経験されて、そしてそのことを私たち分かってくださる、そして私たちと共に立ち上がってくださるお方なのだ、そういう意味で私たちの王様なんだというのであります。俺の言うことを聞け、俺が王なんだから、俺に従わないと怖いことになるぞ、そういうことではなく、私たちと同じところに立って、私たちのことを理解して、私たちの内側に力を与え、私たちを愛によって虜にしてくださる、まさに私はあなたを離さないよって言ってくださる、そのように私たちの王様となってくださるお方なのであります。今回は日本ではお会いできなかったんですけれども、というか、もう本当に長いことお会いしてない方なんですが、もう引退した先生でありますが、私が日本で大変お世話になった先生がいらっしゃいますが、その先生がですね、ある時電話を受けたっていうんですね。どっから電話が来たかというと、近所のスーパーから電話があった。近所のスーパーからなんで私のところに電話があるんだろうと思ったそうでありますけれども、万引きをした奥さんがいるんだけれども、あなたの連絡先を言うから連絡をしたというのであります。牧師がよく知る方ではなかったようでありますけれども、どこかで自分のことを知った方、牧師はどこまでやるのかなっていう出来事でもありますけれども、スーパーで万引きした人がいて、その方が牧師の名前を言って、牧師の電話番号を言った。そうか。そしてその先生はですね、だけど連絡来たもんだから、それは行かなきゃと思って行ったって言うんですね。で、 警備会社の人がですね通報するっていうね。だけどこのご婦人はですね、まあ、初めてでこのしてしまったことだったようでありまして、それだけは勘弁してほしいというのでありますが、まあとにかくですね、先生もですね、その話を聞きながらですね、許してあげてくださいよ、でこれで勘弁してくださいと品物の代金も先生が払ってですね、これで許してください、これで勘弁してくださいというのであります。でもですね、警備会社の方は警備会社でそりゃそうだけれども、始末書にサインをしろというので、それはなんか警備会社の方で点数になる、ちゃんと仕事してますよ、その点数になるので始末書はちゃんと書かなきゃいけない、でその始末書に本人のサインがなきゃダメだ、サインを求められた、その奥さんはですねサインを求められた、まあそりゃ悪いことしたんだからしょうがないだろうというのも思わなくもないんですけれども、その先生はですねこのその嫌だというその女性のそのご婦人の姿を見て、最後にこの先生は自分の名刺を渡したというんですね。その自分の名刺を渡して警備会社の人に渡して、これで手を打ってくれませんかって、私がこれからこの人と共に歩むから、この人を支えるから、これで手を打ってくれませんか。警備会社の人はその先生の名刺をその始末書にパチンとホチキスで止めた。じゃあこれでということで、先生の名前がその万引きの始末書に付けられて、私が責任持ちますから。そのご婦人ですね、お世話になったということで教会に来たり、また先生も声をかけたりしていました。でもいつの間にか疎遠になってしまって、そしてやがて引っ越していって、この連絡先も分かんなくなってしまったそうでありますが、でもある日また電話がかかってきたそうであります。今度はスーパーからではなくて、その本人から電話がかかってきた。日曜日の朝に電話がかかってきた。日曜日だからあんまり話せないのにと思いながらですね、日曜日の朝に電話してくるなんて、もう本当にバタバタ先生はもう忙しくしてらっしゃる中でですね、どうしてだろうと思ったそうでありますが、電話で出て話を聞いたら、その方、先生には本当にお世話になりました。引っ越してからまた私は教会に行くようになりました。そしてイエス様を信じて私は今日洗礼を受けます。あの経験、先生の名刺を出してくれて、それが私の始末書にパチリとホチキスで止められた、その経験を通して私は本当に神様を知ることができました。先生はとっても嬉しくて、本当にその礼拝の前だったそうであります、これから礼拝のこの今日の礼拝の中で洗礼を受けるから、本当に喜びにあふれてこの電話をしてくれた、一緒にお祈りして本当に感謝をしてお祈りをしたそうですね。感謝ね、本当にイエス様は名刺をパチリと貼ったところの話じゃない。イエス様が私たちにこれでよろしくって差し出してくださったのは名刺どころじゃない。ご自分の身体だった、ご自分の身体を持ってあの十字架の上でたくさんの罪がそこに罪状書きに書き記されてたありましょう。見えない罪状書きにこのあの西郡学のこの罪もこの罪もこの罪もと書き出したら、もう書ききれないほどのことがそこに書かれてたありましょう。その十字架にイエス様の御体がつけられて、そしてイエス様が私たちの罪を全部背負ってくださって、それによって神様は私たちの罪を許してくださった。本当に同じところに立ってくださる。同じところに来てくださる。どこまで同じところに来てくださるのか。どこまで一緒に来てくださるのか。それは十字架まで共に 来てくださるのであります。今も神様は私たちのことを同じ愛を持って、私は決してあなたを離さない、そのように語っておられます。本当にその神様の愛を感謝して受け取りようじゃありませんか。私もその愛の、神様の愛必要です。私もその神様の愛によって歩んでいきます。恐れじゃなくて、もう怖いからじゃなくて、もう周りの人との関係ちょっと困るからじゃなくて、本当に神様の愛に感謝をして、この神様の愛の中に飛び込んでいこうじゃありませんか。最後にこのパウロの言葉をお読みいたします。ローマの8章の言葉でありますけれども、このように書かれています。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふられる羊のように乱れていると書いてある通りである。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。私は確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が私たちの王となってくださいました。でもそれは私たちを黙らせて、私たちをこの脅かして力で押さえつけて、私が神だからお前を俺の言うことを聞けと、そうおっしゃるのではなくて、本当にご自分を与え、御子を与え、私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかるほどまでしてくださって、本当にそれによって私たちの王となってくださる、あなたのご愛、あなたの情熱、心から感謝をいたします。神様、本当に私たちはあなたのご愛に応えて感謝して、あなたの愛の中に飛び込んでまいります。どうか主よ、私たちの王となってくださり、約束通り私たちを捕まえて離さないで、あなたとの愛の中に、あなたとの関係の中に喜びにあふれて歩むことを経験させてくださいますようにお願いをいたします。神様、本当に今、自分は恐れでイエス様に従ってたなって、恐れだけで信仰生活を送ってたなって方がもしもいらっしゃったら、神様どうかその方の心の中にあなたの愛を注いでくださって、本当に私たちのお父さんとなってくださった神様の愛を注いでくださって、本当に私たちがその神様の胸に飛び込んでいくことができるように助けてください。恐れではなく愛によって満たされる喜びを味わわせてくださいますようにお願いをいたします。 待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。